Hello everyone! Thank you for joining me today! はい、皆さん、北カリフォルニアよりマサミライトです。今日の完成トークはなんと面白くないっていう話をしたいと思います。まあ、私が面白くないっていうんじゃなくてね、皆さんなんかつまんないなとか面白くないなって思ったりしたことないですか？まあ、いろんな年齢の人たちがね聞いてくれてるこのラジオであって、すごいありがたいことなんですね。で、若い人たちっていうのは、いやもう全然そんなこと思ったことないですよっていう人もいるかもしれないし、で、まあ結構私年代の人たちになってくると、いやそれわかるわかるっていう人もいると思います。私がね二十歳の頃に決めたことが一つあって、とにかく一生好奇心を持ち続けようっていうことをものすごく自分の中に意識したんですね。なぜなら好奇心がなくなってしまうと、やっぱりつまんなくなってくるわけよね。で、いろんなものの見方っていうのが変わってくるわけです。どこかで読んだと思うんだけども、人間は結構ね年を重ねていくと、なかなか情熱とか興奮とかエキサイトすることがすごく少なくなってきて、それは何かっていうと、経験をたくさんしてきたので、知らないことに対して人は怖くなるか、それともワクワクするか、どっちかなわけよね。で、私なんか知らない経験とかやったことのないことっていうのは、どっちかっていうとワクワクするタイプなわけね。でももちろん自分が嫌いなこととか苦手なことっていうのはあるわけじゃない。そうすると、まあその時点でこれは遠慮するわっていうふうにはなると思うのね。でも大抵興味のある範囲であれば、結構ワクワクしていくよね。で、ある意味これもね、自分の意識とマインドなんだけれども、ぜひ皆さんには自分の経験のしたことのないこと、または経験したことがあったとしても、ほんの少し視点を変えることによって違った流れとかアスペクトっていうのを見てほしいなと思い、今日はこの面白くないを面白いに変えていく、そのための皆さんの心のシフト、意識のシフトっていうのをちょっと考えてもらいたいなと思います。例えば何やらちっちゃなことで言えば、私なんてカフェに行くのが好きなわけよね。で、行ったことのないカフェに行くのがもちろん好きで、行ったことのないところのその雰囲気とかワクワク感とか、自分好みの店なのかなっていうなってくると、やっぱりワクワクしてくるんですよね。でもいろんなところ行ってきたりとかね、していって、例えば自分の身近なね行動範囲内で車で10分ぐらいの距離の範囲であれば、結構同じようなとことかね、身近なところでやっぱりあるわけよね。定番の店であったりとか。で、そうするとね、もうほとんど行ったしつまんないなって思いが出てくるわけよ。なんか皆さんそれないですか？なんか全く違うところ行きたいなとか、同じとこしかないなとか、そんな風にしてカフェ一つでさえも人はそういう風に思ったりしてくると、今度は行ったことのないところを見ても、なんかそのまま連鎖的に面白くないなってついつい思ってしまうの。だからこそローテーションで久しぶりに行くとことか、いやここ久しぶりだな、なんか変わったことないかなとか、なんか自分の意識の中にね、新しいキュリオシティっていう好奇心をできる限り埋め込んでいくことによって、その想像を働かせながら面白い、楽しい、行ってみようっていう気持ちをね作るっていうのはすごい大切なことだと思います。慣れたところであっても、私はよくカフェに行ったりとかするときにはね、初めて出会う人とか全く知らない人とか、いろんな人と話をしたりコミュニケーションを取ったり、ほんの少しの数秒間でも、アメリカって結構人とコミュニケーションすることが多くて、そうなってくるとね、日本だとそういうのないんですよって皆さん言うんだけども、結構私のスタッフの皆さんはね、私と一緒に行動してくれるときに、またふっと目を離したら、まさみさんコンビニとかで知らない人と喋ってるとか、そういうところに結構出会うんだけども、なんかね、あすごいなとか、私なんて日本に行ったりとかすると全く新しいこととかね、コンビニとかであっても、そういう経験とか見たりとかするとすごいなってやっぱ思うこともいっぱいあるわけよね。 まあもちろんね、皆さんの中ではね、仕事のこととかいろんなことを考えている人たちもいるかと思うので、毎日同じようなローテーションであったとしても、同じような仕事を繰り返しても、皆さんがほんの少し何か自分がワクワクできることっていうのを入れることによって、面白くないから面白いって、いやこれいいかもっていう気持ちに変わっていくので、自分の気持ち次第ってことは皆さん知ってるよね。全てが自分の気持ち次第で、自分の思い次第で、ね、私たちってもちろん落ち込みやすくもなるし、ワクワクする時もあるしって、そんな時にね、できる限りよく、ある人がね、前によく言ってたんだけども、脳に騙されないようにしようって話をしたんですね。面白くないとか、いろんなその思いが入ってきたら、脳が面白くないっていうことを連鎖的にずっとね、その入れてるから、これは錯覚なんだと思って、楽しい、何か楽しいことないかな、何かないかなっていうふうにしてね、思っていけるようにするといいんじゃないかなって思います。先日ね、私もコンポストやるんだけども、まあ、先日ねっていうところで、まあ、息子がねコンポストをやっていて、でそのコンポストのやり方っていうのが全く私と違っていて、いやこんなやり方もあるのねっていうふうにすごい感心したことが結構あったんですよね。でそのコンポストをするときに、上の方にね、なんか結構手作りでできるコンポストをやっていて、で上の方に必ずなんか、なんていうのかな、鉢の受け皿みたいなのがあって、そこに水を入れてたのね。そうするとこのコンポストをみんなのために役に立つようにってすごい考えてるみたいで、コンポストするともちろん虫とかが出てくるわけよね。するともちろん虫がいて、でそこで湿ったことによって、その虫が水飲むとか、蜂のための水とか、みんなのための場っていうのをやっていて、その時にコンポストにね土を乗せてたんだけど、息子と一緒にこの間野菜のなんだっけ、クズをね入れてたのね。その時に結構硬い土をね、その乗せる時に息子が一生懸命スコップでやっていて、いやそこにあるふかふかの土にかければって私が言ったんですよね。そうするとね、面白い表現をしてくれたんです。お母さんって、そのふかふかの土っていうのはもう栄養があるんだよって、もうみんなから興味を持たれない、なんか死んでしまったような、こんなここにある硬い土っていうのもいくらだって生まれ変わるチャンスがあるんだって。だからその硬い土だけども一生懸命掘り起こして、その土をまた蘇させるために、その硬い土をねかけるんだよって、そうするとまたこの土だって栄養をプラスしていけば、もっとねいい土にまた生まれ変わることができるでしょっていう話だったんですよね。この話を聞いて、私は何気ないことなんだけど、すごい感動して、そうだよなって、もうずっと、まあ、木のそばであったり、もうたくさんのね、そのガーデニングのとこでね、踏まれたりとかしてると、どんどん土だって硬くなっていくわけよね。そんなところにもしっかりと栄養が行き渡るように、そして生まれ変わるチャンスがもちろんあるんだなって、なんか簡単にそこにあるふかふかの土かけたらみたいな私は言っちゃったけども、そうじゃないんだなっていう、この話を聞いていて、これって人でも同じだなと思ったんですね。で栄養を与えることによって、脳にも心にも感覚にも栄養を与えることによって、もちろん皆さんの心っていうのがもう一度活性化していくことができるよねって、この感覚をね取り入れながら、先日ビジネスのミーティングをしていたんだけど、やはりそうだと思うのね。だからこそ栄養っていうところに、心の栄養であったり、脳の栄養であったり、魂の栄養であったり、いろんなところに皆さんね、自分の心が少しなんだっけ干からびていたとしても、必ずそこに水を注いだり栄養を注いだりすることによって、もう一度蘇ったり元気になることはできるので、皆さんもその意識をさらにプラスアルファにしながらね、つまんないとか面白くないとか、そういうところからね、もう一度脱出して、いやもう全然大丈夫ですっていう人はシェアをして、周りにね、なんかあなたこと心の栄養必要そうだねって、面白くないから脱出してみたらって、このラジオ聞いてみてって皆さんシェアをしていってくださいね。そうしてどんどんみんながもっと元気になれるといいなって思う、そんな日のお話を今日はさせていただきました。なぜ ならね、1月はこれまで止まっていたものがどんどん動き出すっていう人がすごく多くて、そういう相談を聞くことがもう7月入ってまだ3日ぐらいしか経ってないのに、なんかそういうのがすごく多くて、だから7月ってのはすごく動き出す月なんだなっていうふうに思っています。なので皆さん、ぜひいつも心をワクワクさせていってください。はい、そのままのアファメーションですね。今日も心をワクワクさせていこう。 Thank you everyone, promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは北カリフォルニアよりマサミライトでした。あ、一つだけ、日本ではね、今日は姉の誕生日なんだけど、もう亡くなった姉なんだけどね、でふと思い出して11年前に父が危篤状態になったのがこの日だったなって何気なく思い出しました。まあ、そんな中でね、父も絶対に大丈夫って言ったら本当に1週間だけ息を吹き返してくれた父だったので、その時に甥っ子とかがね言ったんです。そのお母さんのお誕生日、うちの姉の誕生日に絶対旅立っちゃいけないって言って、もうそれをちゃんとしっかり聞いてくれた父だったなって、なんとなく今日はそんな思い出もふって思い出したので、私もなんとなく今日それを心の栄養にしたいなと思ったのでシェアしました。追加で Thank you everyone!